メッセージ3、復活し昇天したすべてを含むキリストの証人となる。ローマ数字1、使徒教典において使徒たちと弟子たちはキリストの証人でした。使徒教典1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そして地の果て待っても私の証人となる。A、使徒教典の啓示によれば、主によって復活させられ、使わされている者は皆、主の証人です。使徒教典26章16節、私があなたに現れたのは、私を見たことと、私があなたに表そうとしていることについて、あなたを奉仕者、証人として定めるためである。B、新約では、証人の意味は主に十字架につけられ、復活し、昇天したイエス・キリストの生ける証を担うことです。C、証しすることは、宗や霊的な事物に関して見て享受するという経験が必要になります。それは単に教えることとは異なります。D、主はパウロを奉仕者、また証人として定めました。1、奉仕者は務めのためであり、証人は証のためです。2、務めは主に働きと関係があり、奉仕者が行うことと関係があります。証は人と関係があり、人が何であるかと関係があります。3、パウロは自分が主を見たことと主が自分に現れようとしていることについての証人でした。E、主が昇天において彼の天の務めを遂行するのは、主の復活の命の中で主の昇天の力と権威を持って主について証しする証人を通してです。ローマ数字2、使徒教典において啓示されているキリストは復活の中にいます。使徒教典2章32節、このイエスを神は復活させました。私たちは皆そのことの証人です。使徒教典4章33節、使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活の証をした。A、キリストは死を通して別の領域、すなわち復活の領域の中へと入りました。1、キリストは復旧の命を持つ生きている方であるので、死は彼を捉えておくことができません。使徒教典2章24節、この方を神は死の苦痛から解き放って、復活させました。イエスが死に捕らえられていることはありえないからです。2、彼はご自身を死へと引き渡しましたが、死は彼を留めておくことができませんでした。それどころが、死は彼によって打ち破られ、彼は死から復活しました。B、私たちはキリストの復活の力、領域、要素においてキリストを知る必要があります。C、キリストの復活は使徒たちの証の昇殿でした。使徒教典1章22節、すなわちヨハネのバプテスマに始まり、主が私たちを離れてあげられた日まで常に共にいた人たちの一人が、私たちと共にイエスの復活の証人となるべきです。1、イエスの復活を通して、また彼の昇天において、神はご自身のしもべイエスの栄光を表しました。2、主イエスの復活は彼の肉体となること、人生、人の生活、神の定められた死を 後ろに向かって指し示し、そして彼の昇天、天における務めと行政、再来を前に向かって指し示します。ローマ数字3、使徒教伝において掲示されているキリストは昇天の中にいます。使徒教伝2章33節、彼は神の右に引き上げられ、御父から約束された聖霊を受けて、あなた方が見聞きしているものを注ぎ出されたのです。A、復活は命のことからですが、キリストの昇天は地位のことからであり、そして地位は権威のことからです。B、主の昇天は天における主の生活と務めに入ることでした。このように入ることは彼を新しい領域、すなわち天の中へともたらしました。今や彼はそこにおいて彼の生活を持ち、務めをしています。C、主の昇天は彼を新しい段階へともたらしました。それは復活した人が天において生きて、神の行政の中心になるという段階です。1、この復活した方は今や天に座しており、神の行政を執行しています。2、復活したキリストは天へと昇り、神によって高く上げられ、王権、主権、万物の上の頭としての権威を与えられました。3、昇天したキリストはまた、御座、栄光、宇宙におけるすべての権威を獲得しました。D、昇天したキリストは万物の主であり、万物を所有しています。使徒行伝2章36節、こういうわけで、イスラエルの前科は確かに知っておきなさい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとされたのです。1、キリストの主権は、彼が昇天において獲得したものの最も重要な面の一つです。2、キリストの主権は、彼の昇天において完全に確立されたので、彼の体の主体である私たちは、この天的な事実を認識する必要があります。E、昇天したキリストは、神の油塗られた方であり、神の使命を遂行して、福音を拡大させることと、教会を建造することを成し遂げます。
ローマ数字4、使徒行伝において掲示されているキリストは、すべてを含むキリストです。使徒3章25節。あなた方は預言者たちの子孫であり、神があなた方の父祖と立てられた契約の子孫です。神はアブラームに、あなたの子孫の中で、地のすべての家族が祝福されると言われました。26、神はご自分のしもべを起こして、まずあなた方に彼を使わし、あなた方一人一人をその悪い行いから立ち返らせて祝福してくださったのです。A、キリストは命の創始者です。1、創始者と訳されたギリシャ語によって示されているように、キリストは命の起源また開始者です。彼は命の創始者原主です。2、使徒第3章で私たちは命を他の人たちの中へと分け与えること、すなわち、キリストを増殖させることを見ます。そのような増殖のために私たちは、命の創始者、命の源としての主を必要とします。3、キリストは命の創始者として、聖で義なる方です。B、キリストは神のしもべです。1、イエスの復活と昇天を通して、神はご自身のしもべ、イエスの栄光を表しました。2. アブラハムの子孫また神のしもべとしてのキリストの中で地のすべての家族 すべての種族、皮膚の色の人、国籍の人は祝福されます。3、神はペンテコステの日にその霊を注ぎ出すことによって、昇天のキリストを祝福として再び使わしました。このゆえに、神が注ぎ出したその霊は、神が復活させて天へと引き上げたキリストでした。4、キリストは元首また救い主です。1、神は人イエスを高く上げて、最高の元首、君主、世界を支配する諸王の支配者、神の選ばれた人々を救う救い主としました。2、元首は彼の権威と関係があり、救い主は彼の救いと関係があります。彼は彼の権威を用いて主権を持って地を支配します。そして神の選ばれた人々が彼の救いを受け入れるために環境を適合させます。D、キリストは人の子です。使徒7章56節、彼は言った、見よ、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見える。1、使徒第7章56節が掲示しているのは、キリストが人の子であって、神の右に立っており、彼のために殉教する者たちを慰め、励まし、近づけているということです。2、ステパノは昇天のキリストが人の子であることを見ました。これが示していることは、天におられるキリストが依然として彼の人生を持っているということです。彼は依然として彼の人の性質を所有しています。E、キリストは神です。使徒20章28節。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の召喚を牧養させるのです。1、キリストは私たちの神として召喚を買い取った方であり、ご自身の血をもって召喚を獲得しました。2、神はご自身の血、すなわち御子イエスの血をもって召喚を得、買い取り、贖いました。3、キリストは十字架上で神人として死なれました。彼が私たちの贖いのためにそこで流された血は、人イエスの血であっただけでなく、神人の血でもありました。4、神が召喚を獲得した血は、神ご自身の血です。F、キリストは万民の主です。使徒10章36節、神はイエス・キリスト、この方は万民の主を通して、平和の福音を述べ伝え、イスラエルの子たちに御言葉を送られました。1、使徒第10章36節の万民は、すべての人を指しています。2、昇天のキリストは、地上におけるすべての異なる種族や人々の主です。彼は人を偏り見ません。G、キリストは裁き主です。使徒10章42節。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者の裁き主として神によって定められた方であることを私たちが民に宣言し、厳かに明かしするようにと私たちに命じられました。1、キリストは生きている者と死んだ者の裁き主として神によって定められました。2、キリストは世界を裁く人であり、神によって義の中で定められており、神は彼を死人の中から復活させることによって人に確証を与えられました。使徒17章30節。そこで神は無知な時代を見過ごしておられましたが、今やすべての人に至るところで悔い改めるべきことを命じておられます。31、なぜなら神はご自分が定めた人によって義の中で人の住む地を裁こうとする日を定められたのであり、その方を死人の中から復活させることによって、すべての人に確証を与えられたからです。H、キリストは主イエスであり、信者たちの信仰の対象です。1、福音を信じることは主にイエス・キリストを信じることです。2、主イエスを信じることはキリストのパーソンと彼が達成したすべてとをよりどころにすることです。この両方が神の新約エコノミーの信仰を構成します。第一トモテ一章四節、作り話や果てしのない系図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは 信仰の中にある神のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。
経験1、キリストは復活の中で命を与える霊となられ、目に見えない形でいつもあなたの中におられる。使徒行伝2章24節、この方を神は死の苦痛から解き放って復活させました。イエスが死に捕らえられていることはありえないからです。キリストは今や復活における私たちの救い主であり、その霊は復活におけるキリストです。キリストは復活した後、完全に復活の中にあるパーソンとなられました。今日あるクリスチャンは、キリストの肉体となること、十字架においてキリストを知っています。しかし、私たちはパウロのように、キリストの死においてキリストを知るだけでなく、さらにキリストの復活においてキリストを知ることを切望すべきです。私たちはキリストの復活の力、領域、要素においてキリストを知る必要があります。使徒行伝第一章でペテロは続けて言いました。こういうわけで、主イエスが私たちの間で出入りしていたすべての時、すなわちヨハネのバプテスマに始まり、主が私たちを離れて挙げられた日まで常に共にいた人たちの一人が、私たちと共にイエスの復活の証人となるべきです。主の復活は使徒たちの証の焦点です。それは彼の肉体となること、人生、地上での人の生活、神の定められた死を後ろに向かって指し示し、そして彼の焦点、天における務めと行政、再来を前に向かって指し示します。こうしてイエス・キリスト、万民の主についての人たちの証は、使徒行伝全体に記述されているように、すべてを含みます。彼らは、全聖書に掲示されているように、すべてを含むキリストを述べ伝え、供給しました。新人編、アウトライン、キリストは死を通して別の領域、すなわち復活の領域の中へと入りました。キリストは受肉において肉体となられました。そして復活において、キリストは命を与える霊となられました。主が復活した後、主の見えない臨在を弟子たちに理解させ、経験させるために、主は40日間彼らを訓練されました。使徒行伝1章3節、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きておられることを、多くの確かな証拠によって彼らに示し、40日にわたって現れ、神の王国についての事柄を語られた。フットノート、ご自分が生きておられる。これは弟子たちが訓練されて、主の見えない臨在になれ、それを享受するためでした。フットノート、現れ。復活したキリストは弟子たちの中に住まわれました。なぜなら復活の日、彼はご自身をその霊として弟子たちの中に吹き込まれたからです。彼の現れは、彼が弟子たちから去られたことを意味するのではありません。それは単にキリストの臨在を見えるように表し、彼の見えない臨在を彼らがいつでも実感し享受するようにと、彼らを訓練しておられたことを意味します。新人の皆さんは、新約の祝福のすべてが復活の中にあることを理解してください。キリストは復活の前、目に見える形で弟子たちと共におられましたが、復活の後、目に見えない命を与える霊となられ、彼らの中に入ってきました。実は、命を与える霊の臨在は、肉体の臨在よりもっと近いのです。それは、人々の間の臨在から、人々の中の臨在に進展しています。しかし、このさらに進んだ臨在は、目に見えないので、あなたにとって分かりにくいものかもしれません。あなたが主の中で祝福されるために、この分かりにくい臨在を理解し、経験することは極めて重要です。祈り、おー、主イエスよ、あなたは復活の中で命を与える霊となられ、一日24時間、永遠に私の中に住んでおられます。この見えない臨在について、
私が経験できるように私を助けてください。そうすることで私は勉強の時も、クラブ活動の時も、就職活動の時も、また就寝中ですらあなたを主観的に経験することができます。経験2、キリストの昇天の地位を正しく認識し、生徒たちと共に大胆にサタンに立ち向かい勝利を得る。復活したキリストが命を与える霊を、命、命の供給、内なる人に関するすべてとして、弟子たちの中へと息吹き込んだ後、彼らは皆、神人、神とミングリングされた人となりました。彼らは本質的に神聖な命で満たされましたが、まだ神のエコノミーを遂行するように資格づけられていませんでした。ですから、復活したキリストは天へと昇り、神によって高く上げられ、王権、主権、万物の上の頭としての権威を与えられました。彼はまた、御座、栄光、宇宙におけるすべての権威を獲得されました。120人が10日間地上で祈っていたとき、神は高く上げられたキリストを王、主、万物の頭にしつつありました。神は権威、御座、栄光を高く上げられた方、すなわち昇天の中にある方としてのキリストに与えられました。キリストの復活は私たちを装備し資格づけ、権威を持たせるには十分ではありません。ですから、私たちは彼の昇天も必要とします。復活は命の事柄ですが、キリストの昇天は地位の事柄であり、そして地位は権威の事柄です。私たちは自分の地位を大統領の地位に例えることができます。アメリカ合衆国では大統領は就任しなければなりません。彼は職務に就くとき、ある地位につけられ、それが彼に権威を与え、装備し、資格づけて、彼に大統領として行動させ、大統領の地位の力を行使させます。在職青年、大学院生編。アウトライン。復活は命の事柄ですが、キリストの昇天は地位の事柄であり、そして地位は権威の事柄です。キリストは昇天の前に主でしたが、昇天において正式に万物の主として就任されました。例えば、アメリカの大統領は選挙に勝って大統領になるように選ばれていても、正式に就任式を経なければ、大統領の地位につくことはできません。大統領の地位は大統領の権威と権限を伴います。この地位の問題は、会社組織や大学院にも存在します。会社ではマネージャーがおり、その上にディレクターがおり、その上に役員の人たちがおり、トップに社長がいます。それぞれの地位にそれぞれの権限があります。神は秩序の神なので、あなたは地位についてもよく理解し、自分が持っていない権限について勝手に実行したりしないように気をつける必要があります。また、権限を持っている人と相談する必要があり、権威の下で業務を正しく遂行する必要があります。この理解は、昇天におけるキリストの権威を理解することを助けます。例えば、あなたは福音をクラスメートに述べ伝え、そのことが原因でサタンによって攻撃され、萎縮しているとします。この時、あなたは昇天の主が獲得した高い地位と権威について理解しなければなりません。あなたは霊的パートナーやあなたを導いている兄弟姉妹と共に昇天の中で権威を持ってサタンに命じるべきです。あなたは恐れおののいてサタンが自分をいじめないように主に祈るのではありません。このような祈りの懇願は主の地位と権威を理解していないものです。祈り、おー主イエスよ、私は福音を伝えたことで悪い噂を立てられて恐れています。しかしこれは主の昇天の地位を経験する良い機会です。サタンの攻撃に恐れることなく、昇天の主が獲得した高い地位と権威を持って 体の中で祈り、サタンを縛ります。主にはその権威があり、紹介にはその権威が与えられています。
経験3、命の成長の学科と勤勉な奉仕の学科を学び、裁き主の御前で合格し、勝利者となる。使徒行伝10章42節、イエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神によって定められた方であることを私たちが民に宣言し、おごそかに証しするようにと私たちに命じられました。フットノート、裁き主。復活したキリストは千年期の前に戻って来られるとき、栄光の御座で生きているものを裁かれます。これは彼の再来と関係があります。彼は千年期の後、大いなる白い御座で死んだものを裁かれます。それは汚れた旧創造の最終的な一掃となるでしょう。ここで私たちがキリストが全人類の裁き主として定められたことを見ます。復活したキリストは再来の時、千年期の前に栄光の御座で生きているものの裁き主となられます。彼はまた千年期の後、大いなる白い御座で死んだものの裁き主となられます。ですから、主はすべての人に対して、生きているものと死んだものに対して神の裁きを執行されます。生きているものと死んだものの裁き主であるキリストは、贖い主として経験され、享受されることができます。私たちは彼の中へと信じ、罪の許しを受けることができます。キリストは世界を裁く人であり、神によって義の中で定められており、神は死を死人の中から復活させることによって人に確証を与えられました。中高生大学生編、第一ペトロ4章5節、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に、必ず申し開きをすることになります。第二テモテ4章1節、私は神の御前と生きているものと死んだものを裁かれるキリストイエスの御前で、彼の出現と彼の王国によって厳かにあなたに命じます。2、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても用意をしていなさい。辛抱強さと教えの限りを尽くして、責め、戒め、進めなさい。フットノート、彼の出現。この言葉は、主の出現と彼の王国が、パウロの生活と働きにおける、奨励と目標であったことを証明します。主の出現は私たちを裁いて、それぞれに報いるためです。そして王国は、彼が勝利者たちと共に支配するためです。使徒はこれら二つの事柄を、自らの奨励と目標にしただけでなく、これら二つの事柄によって、自分の導きのにあったテモテに、言葉の務めを忠実に果たすように命じました。学生の皆さんは、高校受験や大学受験を通過して、今の学校に行っているはずです。その学校に入るために、入学試験に合格しなければなりませんでした。同様に、あなたが、勝利者になるために二つの学科が主によって与えられています。一つは命の成長の学科であり、もう一つは福音を述べ伝えて、紹介建造の材料を獲得し、他の兄弟姉妹と組み合わされて、キリストの体を建造する奉仕に関する学科です。あなた方は皆、主が来られた時に、この二つの学科について申し開きをしなければなりません。括弧1、命の成長の学科。あなたが命を成長させるために日常生活で特に勉学においてキリストを主観的に経験してください。例えばあなたがもうこれ以上できないと感じたり、自分には続ける能力がないと感じたりするときに、主を経験して自分の天然の殻から出てくることを学んでください。括弧2、勤勉な奉仕の学科。パウロは第二テモテ4章1節で、キリストイエスの裁きについて述べた後、2節で御言葉を伝えなさいと言っています。あなたは福音を伝える生活をしなければなりません。路上で神の御言葉を述べ伝え、家庭集会で神の言葉を語り、 ドリップイリギエーションで神の言葉を励ましのために供給し、主日の集会で神の言葉を語ります。あなたは時が良くても悪くても御言葉を語る用意をし、語り続けるべきです。祈り。おー、主イエスよー。私は自分の限界を感じるときに、主の御名を呼び求め、主に信頼し、主の知恵と力を経験したいです。自分にできないことも主と共に突破することができるからです。私は毎日少しずつ命において成長します。さらに奉仕において忠実に御言葉を述べ伝える準備をし、語る訓練をさせてください。主イエスよ、私の霊を増強し、命の成長と奉仕において証のある学生になることができますように。アーメン。